こんばんは、ひとみです。雨雲ラジオ193回目になりました。ちょっと間が空いてしまいました。いかがお過ごしですか？今日は大変な大雨でしたが、皆さんのお住まいの地域は大丈夫だったでしょうか？私の住んでるところもすごく雨が降ってましたけれども、いや、ほんとお伝えしたいことがいっぱいありすぎてパンクしてんだけど、間に合わないんだけど、いつもすごい熱く語ってるじゃないですか。熱く語ってるんですけど、今日は緩い話をしようかなと思います。寝る前なんでね、2つしようかな。1つ目、いや今日ね、ちょっと駅前の方にお買い物に出かけたんですよ。まあ、雨も止んで夜だったんだけど出かけて、そしたら駅前のショッピングモールみたいなところがあって、ショッピングモールというか駅ビルっていうか、みたいなところがあって、でそこの脇のところに結構自転車が止まってるんだけど、なんかそこの歩道のところになんか落ちてたんですよ。でよく見たらマスコット、なんかブルーのなんかのキャラクターなんだよね。私知らないのでわかんないんですけど、なんかの可愛いキャラクターのマスコットみたいなものとに鍵がついてたんだよね。であと東京ディズニーリゾートだかなんだか書いてあってさ、なんかそういうとにかく鍵だからね、なんか自転車の鍵とかじゃなくて多分うちの鍵かなんかで、あ、これは誰かが落としたんだろうなと思って、まあもしかしたら子供か、まあせいぜい高校生ぐらいか、なんかそんな感じなのかなって思ったんだけれども、まあ人通り多かったけれども、多分そこの落とし主っぽい人は、まあ、見かけなかったので、まあ、駅前の交番まで持ってったんですよね。で駅前のね交番に行って、まあ、夜だったんだけど、でこう交番のドアってガラス張りになってるんだよね。ガラス張りっていうか、なんか上半分ガラス張りっていうの、下半分が見えなくなっててさ、でスライド何引き戸になっててさ、で私が鍵を手に持ってで歩いて近づいていったら、まあ、なんか大体こう交番って、おまわりさんが、まあ、2人体制で警官の方が、まあ、2人体制でいらっしゃるんだと思うんだけど、なんか若いお二人で男の人と女の人といたんだよね。で私が近づいていってでドアを開けようとしたんだけど、なんとそのドアのさ下半分の見えないところに巨大な蛾がいたんですよ。本当に偽物かしらと思うぐらい巨大な蛾、なんか全然動かないから本当に本物かどうか分かんなくてすごいびっくりして、でその大きさもなんかね10センチ以上あったの。こんなん都会にいるんかと思って、街中にいるのかと思ってすごいびっくりして、でうわーっていう顔をしちゃったのね。そしたらこう私が近づいていくのに気がついた2人の若い警官がすごいいぶかしげな顔して、何ですかみたいな、なんかこう怪しい人が来たって思われたっぽくって、なんかもうでもうわーやです、私も説明しようとしたんです。あ、なんかここに止まってるんですか、がかしらなんかとか言って、でもそれが全然伝わってないっていうか通じてないっていうか、ますますいぶかしげな顔されちゃって、でしかもドアの外側にいるから2人は気づかないわけですよ。だから女の人がすごい嫌そうなこう顔して出てきて、何この人みたいな顔して出てきて、でドアを開けてくれたのね。で私が、あ、でしかも側は動かなかった。で私はなんかとりあえず要件を言うかと思って、そのあ、すいません、これ鍵拾ったんだってとか言って、なんだみたいな顔されて、あ、めんどくさそうに、わかりましたとか言って、どこで拾いましたかとか、どこあそこですとか言って、はって軽減そうな顔まだされちゃって、何が軽減だったのわかんないんですけど、なんかこう最初にすごい怪しい人って思われたんだろうね。なんか終始そんな感じで、あ、なんか俺何謝礼の受け取りはいりますかとかなんとか言われて、いやいらないですとか言って答えて、で そのままあの女の人は外に泊まってるガのこととか、私はああいやここに泊まっててとかいうのが言ったつもりなんだけど、言ったと思うんだけど、なんか全然聞き取ってもらってなくて、あのすごい変な人のまま終わってしまいまして、でその人はその警官の人は普通にあのめんどくさそうにドアを閉めて、お戻りになられましたデスクに。はい、というわけであの親切をしたんだけど怪しい人だと思われたという話でした。はい、ゆるい話に聞きたいですか？私は喋りますけど、あのね、ゆるい話、これはね悲しい話なの。すごい悲しい話かもしれない、でも希望を持てるかもしれない。あのね、私ずっと、まあ、ずっとお勤めしてきたわけですよね。あの JICA とかね、そういうところで開発協力の仕事、それからコンサルタントのやってたので、コンサルティング会社にお勤めしてたわけですよ。まあ、コロナ禍の前は、通勤してたんだよね、普通によくやってたなって今では思うけど、もうほんと苦痛だったけど、まあ、それはいいんだけど、まあ、どうしてもその通勤の途中に、まあ、これツイッターとかね、いろんなとこに書いてから、もしかしたら読んだ方いらっしゃるかもしれないんだけど、でまあ通勤してた時ってもう朝活をしてたんですよ、割と。で、まあ、朝カフェに行ってドトールとかね、そういうとこが7時ぐらいから空いてるから、まあ、小1時間ほど座ってみたいなことをやってたのね。うん、で作業を主にやってたんだけど、まあ、何をやってたかっていうと、ベッシヘッドさんの、まあ、資格試験の勉強やってたこともあったけど、まあ、大体がベッシヘッドさんの雨雲の集まる時の翻訳の作業、それからノートを書いたりとか、そういうこともやってたよね。あの本当にあの出勤して仕事が始まっちゃうのが辛かったっていうか、そのまま出勤して仕事が始まっちゃうのが辛くて、まず自分の仕事をやってからじゃないと、なんかこう自分の本命の仕事じゃないところの仕事で一日中費やすわけだから、夜までね、あのすごい辛かったんですよ。だから本当に朝って得意じゃないんですけど、あの無理やりちょっとだけでもいいからカフェに行って仕事しようと、自分の仕事、翻訳の仕事とかさ、翻訳とかさ、しようと思ってやってたわけですよ。でまあ本当にカフェで作業するのってすごくすごく私には重要で、もうずっとやってきたことで、で朝活もそうだし、夜に行ったりとか、週末なんかも必ず行ってたりとか、結構ずっとそういう生活してたんですよ。だからまあドトールとか、大体作業するときはね、ドトールとかエクセルシオールみたいなところの支援店だったんだけど、まあマジ常連さんが馴染みな感じになるぐらいいたので、すごいかなりのもんなと思うんだけどさ、うん、あの子は司法試験の勉強してるとか知ってたもんねでさ、それやってきたんだけれども、なんとね、そこでたまりにたまったバリューポイントっていうのがあったんですよ。このバリューポイントっていうのが、なんと3万円分近くたまってたのね。で相当だと思うんですよ、3万円もたまるなんて、3万ポイントぐらいたまるなんて。でまあその後会社をまあ辞めてからっていうのもあるし、朝活をしなくなったからそんなに使わなくなったのと、あと機種変更をしたのでログインできなくなっちゃったのね、あの引き継げなくて、でログインの仕方が分かんなくなっちゃったの。でずっとあのそのまま置いてしまったんだよね、うっかり。そしたらよ、判明しました。9月の3日ぐらいに判明したんですけど、なんと8月末で、私の1万6000ポイントぐらい残ってたんだけどね、あのちょっと使って、2万6000ポイントよ、ちょっと使ってたからさ、残ってたんですけど、失効しました。最後の利用から1年経ったらね、失効するということで、3日前に失効したということを知り、大変なショックで、これ私電話して問い合わせたんですよ、あの悲しそうな声で、なんとかなりませんか、本当にあのなんとかなりませんか。ダメでしたね、ダメでしたよ。 なんかさ、でもカフェの時間って大事だったんだよね。なんかもう十数年ずっとそうやって朝活とかやってきたでしょ。でほとんどがビッシュヘッドの翻訳なわけじゃないですか。で2025年に足掛け28年かけたこの雨雲の集まる時っていう本が出版できたじゃない、翻訳して。なんかこういう形で消化できたっていうことなのかなって思って、もうなんかさよならあの日々よって思ってるわけ。もうねショックだよね。まあ今ちょっと経済的にもすごいさ、コンサルタントじゃないっていうか、コンサルタントの仕事今全然入ってないので、心配な面はいっぱいあるんだけど、ちょっときついなとは思っているけれども、まあ収入がマイナスだからね、思ってるけど、誰か仕事ください。思ってるけど、まあ雨雲の集まる時を出版できたってことがすごく大きい出来事だったので、新しいフェーズに行けということなのかなと。カフェで作業してさ、それから仕事を行くとかさ、だって苦しかったんだもんね、やりたいことができないで仕事が忙しいってずっと何年も何年もそうだったので、まあ今はやりたいことをね好きなだけできるから、まあ経済的にはもちろん考えなきゃいけないけど、まあ新しいフェーズなのかなと思って、3万円については忘れることにしました。でも文章化したので読んでください誰かに話さないと辛すぎて抱えられなかったので、ということで聞いてくださりありがとうございました。小ネタ3本目いっていいですか。小ネタじゃないけど、今日ご注文くださった方、雨雲の集まる時、まあ明日朝発送するんですけど、なんか能登の方だったんですよね。まあ雨雲ラジオ聞いてくださってるかどうかは分からないんですけど、能登半島でもしかしたら生活とか大変だったり、いろいろ苦労されたりしてるんじゃないかなってちょっと想像しました。まあどんな方か全然もちろん知らないですけど、でもそういうね、いろんな地域、いろんなところで本当に離島の方とかもいらっしゃって、なんかどうやって私の出版社とか雨雲出版の雨雲の集まる時を知ってくださったのかわからないけど、本当にありがたいなと思ってます。感謝してる。ベッシーヘッドさんの物語、本当に愛がこもってるし、人を愛する作家なので心に響く何かが絶対あるんじゃないかなって思ってます。大切に読んでいただけたら嬉しいなって思う。はい、今日はねいっぱい喋りたいんだけど、この辺でもういっぱい喋りたいんだけどってもうずいぶん喋ったんだけど、熱く語る系じゃなくて、軽めの話をしました。皆さんいかがお過ごしですか。9月ですね。そろそろ季節も変わるんでしょうか。どうか体に気をつけてお過ごしくださいませね。ごきげんよう。